心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、10月の3日配信スタートのこの回なんですけども、10月3日がね、登山の日らしいんです。
登山の日、はい。
登山とかしますか？
うちの近所に天拝山という、登山と呼ぶよりはなんかもうお散歩みたいな感じで登る山があるんですけども、今登山しました、今年。
あ、いいですね。あ、まあでもそういうとこに行ったりするっていうのもね、あの気分転換になりそうでいいですよね、健康的にも。
はい、はい。
私もまあどっちかっていうと海派なんですけども、たまに山に行くと山もいいなってやっぱり思ったりしますね。
そうですね、もうとにかく自然の恵みっていうのは素晴らしいですよね。
そうです。行楽の秋にもね、なってきますからね。もう秋ですよ。
秋ですね。遊びに行きましょう、
はい。本当に行きたいですが、今日は何になりますか？ぜひそちらから学んでいきたいと思います。
はい。まあ、登山ではありませんけれども、多分、家族でいろいろ出かけたりする機会っていうのも秋になって増えてくるんじゃないかと思うんですけれども、
はい。
そういう時こそ、大体、揉め事が起きます。
お、と言いますと。
電車に乗り遅れるとか。
ああ、一人がもう準備が進まないとか。
忘れ物しちゃったとか。
うん。
ルート間違えちゃったとか。
うん。
何でもいいんですけど。
はい。
まあ、大体こう、集団行動すると、なんかあるじゃないですか。
はい。
私は、そういうのを経験するから家族って素敵だなと思ってるんですよ。
お
ー。何が素敵かっていうと、安心して失敗するという経験を積めるってところが。
ああ、そっか。やっちゃったって言えるし、もう何やってんのって言えるし、みたいな。
で、その時にはみんなもうバタバタであったとしても、家族の中で何々事件っていうのがあるじゃないですか。あの時のあの何々事件の時は、みたいな。写真まで残ってたりなんかして。ああ、あの何々事件ねって言うと、結構悲惨なことでも、家族のこう、楽しい思い出的なものにいずれなるじゃないですか。
はい。
だから失敗っていうのも笑い話になるわけですよ。
そうですね。
はい。だからその家族ってすごくいいなって思ってるんですけども、そこでこう、まあ、揉め事に巻き込まれた時とか、
はい。
チャンスですね。何がチャンスかっていうと、そういう時こそ、まあ家族であれば、子育てのもう醍醐味ですね。
あ、そうなんですか？
危機的な状況の中で、みんなで喧嘩になったりいろいろするじゃないですか、悪態つ、
はい。
ね。その時に親だけが我慢してニコニコしてやるんじゃなくて、喧嘩するなら派手に喧嘩すればいいじゃないの、みたいな話ですよね。
おお、そうなんですか？
あのね、やっぱり、こう人は失敗から学ぶってこといっぱいあると思うんですよね。
はい、あります。
子供が明らかに失敗してまずかった場合に、いいのよとかってね、それで済ましちゃったら、学習する機会を奪ってるんですよ。あんたのせいでめちゃくちゃになったじゃないのとかね、なんでとかで本音出しちゃうじゃないですか、ってか隠せないか。
はい。
そこでちゃんちゃんやるっていうのがどうも良くないと思っていらっしゃる方が最近いらっしゃるらしく、お子様に対してファーストクラス対応していらっしゃるご家庭ってどうも見受けるんですよ。
ファーストクラス対応。
なんかこう、顧客みたいな感じ。お客様大変申し訳ございませんでした。今すぐにこれを違うものと取り返させていただきます、みたいなね。
自分の子供に対してですか？
そう。そういう人ってやっぱいるんですね。いいけど、そんなにこうやる。まあ、はっきり言わせていただく。過保護ですね。過保護やってると、将来、あなたはお母さん、お辞めになることができないかもよ。お父さんもお父さんお辞めになることできないかもよ。だって、あなたのその大事にお育てになってるお子様は自立しないかもよ。そういう話です。
ああ、でも、想像できます。
あの、 なんでこんなに過保護な家庭が増えてるのかと思うと、とっても私心配なんです。なぜかというと、大学を卒業して、あるいは短大でも高校でもいいんですけれども、卒業して新採用という形で組織に入ります。入って辞めちゃう人がめちゃめちゃ多いというのはもう社会問題になるぐらいのことだということをご存知だと思うんですけれども、で、そういう方たちが私たちのようなメンタルクリニックに来ることが結構あるわけですよ。で、診断病名が大体適応障害っていう病名なんですね。仕事に適応できないからいろいろ問題が起きてます。そういうことも。じゃあ、なぜ適応障害になったのか。こういう時に割と会社が悪いっていう親御さん意外といらっしゃるんですよ。うん。かもしれない。ひょっとしたら、パワハラ上司が結構すごいこといっぱい言ってるのかもしれない。でも、お宅のご子息が仕事できないから叱られたってことないんですか？仕事ができなくて優しく言う上司がどれだけいますかね？締め切り迫ってるのに本人遅刻してきた時にいいんだよ、来てくれればっていう上司がいますかね？
仕事となると違いますよ
ありえ
ね。
ないですよね。納期に間に合わないかもしれない。ないよね。で、絶対済まされないじゃないですか。で、本人だけいない。絶対許されないですよね。みたいなことが社会であれば必ずあるんですよ。でも、自分は常に許されてきてると、そうするとですね、なんで会社で許してくれないんだってことになるんですよ。
慣れてないですね。
打たれ弱い。だから、過保護なせいで、心の免疫力低いっていうか、打たれ弱くなるわけですよ。何かあった時に、トラブルが起きた時に調整ができない。自分が失敗したことに自分自身が耐えられないとか。だとしたら、やっぱりこれは会社が悪いじゃなくて、親の育て方が悪い、環境悪いですよね。まあもちろん、親だけが悪いとかじゃなくて、本人が未熟であることが一番の問題だと思うんですけれども、だけど、未熟なままで社会に出たらかわいそうなのは子供なんですよ。
そうですね。
今、親と喧嘩して、わーわー言い合ったりなんかしてても、でも悪かった、ごめんなさいって言えるようになったこと、もう小さいんだから許してあげましょう。で、人前でもあるし、今日はもう家帰ってからに話しましょうとかって言って家帰ってうやむやにして、家に帰ってからだと何が問題だったかもよくわかんなくなって、謝らないもんなんてなっちゃった子供が大人になったらどうなるか。
ですね。
ね、職場に謝らないもんってやったら、じゃあ辞めるんだなって話ですよね。だから、やっぱり、過保護って本当に危険だと思います。褒めて育てる。別に褒めてもいいと思う。でも何もかも褒めてっていうことは、その子に課題がないかのような妄想を与えますよね。すべて正しい。間違ってますよ、子供だから。間違います。間違えるために子供やってるんだし。子供のうちは間違っても許されるから、だから間違ってもいいんですよ。だけど、間違ってもいいっていうことは、間違ったままにしておいていいということではないわけですよ。
ああ、そうですね。
ね？間違ったら修正かける必要があるし、だからここで、愛情と、こう、依存との区別ができない方が最近増えてる気がします。子供を叱らないのは愛情ではないです。それは子供が自立するということを促すアプローチを回避してるってことです。
そうですね。
自立できない子供を育てている。もっと強い言い方をすれば、子供が打たれ弱くなることに協力してしまっている。知らないうちに。よかれと思って。本当に危ないです。だから、今これを聞いていて、え、ちょっとうち大丈夫かしらと思った方がいらしたら、11歳より前だったら間に合います。
11歳っていうのがあるんですか？
11歳以上だったら専門家に相談しましょ
お、そうなんですね。
寝る時間になってもスマホを見続ける。ゲームもない。多いです。
今、ちょっと私もって思っちゃいました。時間になってもスマホを見続ける。
見てる。 じゃあ、じゃあ今度、ベイコさんのうちに訪問します。
あ、もうちょっと叱ってください。はい。うん。
やっぱりね、こう、自分で自分のここのブレーキが踏めない人になっちゃうんですね。それってその人にとってプラスにならないじゃないですか。
そうですよね。誰のためにもなってないですよね。
なってないんです。で、本人はなんだかわかんないまま、で、後で怒られちゃったりするわけですよね。だから本当、愛情っていうのは、こう、抱きしめる愛情もあるけれども、見る愛情もあるじゃないですか。ダメでもダメだと。その愛情不足だっていう感じは私はしてですね。そういうことを申し上げると、なんかとても立腹して嫌な顔される方も多いんですけれども、だけど私、医者なので、叱られても言わなきゃいけないこと言わなきゃいけないんじゃないかと思っていて、私が、もしいないんだったらですね、嫌われたりもしておりますけれども、嫌われることよりもその方が自立して幸せな人生を送っていただくことの方が大事だなと思ってますね。
やっぱりでも、大人になってからでもダメなものはダメってちゃんと言ってほしいなっていうふうにも思いますもんね。
そうですよね。そうそう、ダメなものはダメだってお伝えするのは、愛情からですよね。それって嫌いだからじゃないんですよね。嫌いだったらほっといて、ね、ああ、知らないってできるわけじゃないですか。その辺がこう、褒めて育てるお父さんやお母さんが今多くて、それ間違ってないけども、ダメなものはダメだから、はっきりダメ出ししてあげないと、もう即レッドカードだと子供びっくりしちゃうっていうんだったら、じゃあ、お家に一家に一個、イエローカードとレッドカード準備したらどうですか？100均にいたらきっとありますよね。ね。そしたら、そろそろまずいぞって時に、お前、これだぞってイエローカード見せて。
イエロー。
今のコメントこれだから、みたいな。それ以上言ったら赤になるから。そしたらお夕飯抜きみたいな。おやつなしとかね。今日の夜からゲームはお父さんとお母さんが預かるとかね。あるじゃないですか。なんか、やっぱりこう、自分で自分の心にブレーキをかける。悪いことはしない。快楽を引きずるようなことはしない。ね。それを学ばないと、自立するときに本人にとってプラスにならない。
そっか。
はい。から、過保護やめましょう。
過保護。もしかしたら、その過保護になっているって気づけてない方とかもね、いるかもしれませんけども、こう、今ちょっと自分のどう教育してるかっていうところを見直してみるっていうのも大事ですね。
大事ですね。
11歳までっていうのもね、びっくりしました。
まあ、11歳までだとですね、割と早く解決がつくんですよ。
あ、そうなんですか。
カウンセリング受けるにしても、なんかそういう治療受けるにしてもですね、11歳より前だと子供って柔軟性があるんで、変わっていくんですね。でも11歳以上になると、なんか、妙なプライドが高くなっちゃったりなんかして、なかなか難しいです。
そうなんですね。そっか。過保護。本当にね、そういう言葉もいっぱい飛び交うような世の中になってますけどもね、ここでちゃんと世の中、みんなで見直していきたいですね。
みんなで育つためには、ダメなものはダメだからって、だから多分政治に対してもダメなものはダメだと言わなきゃいけないんでしょうけどね。いろんな意味で、こう、何でもありって言って、全部許しちゃって、全部受け入れるって、それは違うと思うんですね。そこを吟味することをもう一回考えていただけたらなというふうに思ってます。
さあ、そして、この番組のいろいろと、また、理科先生に聞いてみたいとか、ありましたら、ぜひ、お寄せいただきたいですね。コメントとか。そして YouTube でも配信していますので、YouTube もチェックしていただきたいと思います。ね、理科先生の方からも、あとは大丈夫そうですか？お知らせ事とか。
まあ、あと N カフェであったりとか、あと、インスタグラムに結構これをまとめて出してますんで、聞く時間があんまないっていう方は、インスタの方パパパッと見れば、割とそれが、あ、こんなポイントねってわかると思います。
そうですね。それもすべてこの番組の説明欄にありますよね。ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。